聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書アモス書9章7節から10節。イスラエルの人々よ、私にとってお前たちは苦主の人々と変わりがないではないかと主は言われる。私はイスラエルをエジプトの地から、ペリシテ人をカフトルから、アラム人をキルから導き上ったではないか。見よ、主なる神は罪に染まった王国に目を向け、これを地の表から断たれる。ただし私はヤコブの家を全滅させはしないと主は言われる。見よ、私は命令を下し、イスラエルの家を諸国民の間でふるいにかける。ふるいにかけても小石一つ地に落ちないように。我が民の中で罪ある者は皆剣で死ぬ。彼らは災いは我々に及ばず、近づくこともないと言っている。もう一箇所。新約聖書ルカによる福音書22章31節から34節です。シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。するとシモンは、主よ、ご一緒になら牢に入っても死んでもよいと覚悟しております、と言った。イエスは言われた。ペトロ、言っておくが、あなたは今日鶏が鳴くまでに三度私を知らないと言うだろう。以上です。
シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だから、あなたは立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやりなさい。イエス様のご受難の時を迎えております。今年は、先月の2月14日、灰の水曜日と呼ばれる、この日から、四旬節、受難節に入りました。四旬節といいますのは、40日間という意味でありますけれども、今月の末の3月31日の復活節、イースターに至る約40日間を特に、この主の十字架の苦しみ、ご受難を覚える時として、私たちは過ごしております。しかし、このことは、私たちの周り、世間一般には、ほとんど知られておりません。クリスマスのことは、誰でも知っていても、主の十字架から、この復活に至る出来事は、知られていないのであります。私たちは聖書からその真実を知らされているものとして、今朝はこのルカによる福音書の22章の31節以下から御言葉に聞いていきたいと思います。さて、主イエスはこのルカ福音書の22章において、弟子たちといわゆる 最後の晩餐の時を持たれました。先週、有賀先生から、この最後の晩餐という言い方は正しくはない。まあ、主の晩餐であるという話がありましたけれども。そして、このルカ福音書の22章の24節以下、これ来週、先生が、御言葉を語られるところかと思いますけれども、この24節以下には、まあ、弟子たちの間に、自分たちのうちで誰が一番偉いだろうか、という議論が起こったことが語られています。最後の晩餐、主の晩餐における、主イエスの言葉は、基本的に、あなた方は、と弟子たち全体に語りかけられています。ところが、本日のこの31節から34節だけは特に、一人の弟子に対する言葉となっています。その弟子とは、シモン・ペトロであります。皆さんご存知のように、彼は主イエスの一番弟子、弟子たちの筆頭でありました。今、シモン・ペトロと言いましたけれども、これはもちろん、シモンが名前であって、ペトロが名字というわけではありません。このルカ福音書の6章14節には、イエスがペトロと名付けられたシモンと記されています。つまり、シモンが彼のもともとの名前で、ペトロというのは、主イエスによって与えられた名前なのであります。そのシモン・ペトロに向けて、主イエスは次のように語りかけます。31節。シモン、シモン。ここで二度繰り返して彼の名を呼んでおられます。この繰り返しの呼び方は、この十章の38節以下で、マルタとマリアの話が出てきますけれども、そこでもイエス様は、マルタ、マルタと呼びかけておられます。いずれの場合も、心から相手を愛しながら、相手の陥っている問題、その人自身も気づいていない罪や弱さを心にかけながら、励ましを込めて呼びかけておられるのであります。ここで、シモンに対して、主イエスがお示しになったのは、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられたということでありました。この表現ですけれども、まあ、謎のような興味深い表現であると思います。サタンはこの福音書の4章に出てくる、主イエスを荒れ野で誘惑した悪魔と同じ存在であると考えていいと思います。4章の13節には、悪魔はあらゆる誘惑を覚えて、時が来るまでイエスを離れたと語られていました。その悪魔、サタンが、再び登場してくるのが、この22章の3節であります。そこには、12人の弟子の一人であるイスカリオテのユダの中にサタンが入ったとあります。一時主イエスを離れていたサタンが、いよいよ時が来たとばかりに活動を開始したのであります。 それによってユダの裏切りが起こり、主イエスの逮捕と十字架の死が目前に迫っているのであります。そのサタンがあなた方を小麦のようにふるいにかけようとしていると主イエスは言っておられます。あなた方をと言っておられるわけですから、シモンだけでなく、すべての弟子たちもふるいにかけられようとしているのであります。このふるいにかけるというのは、いろいろ混ざり合っているものをこうより分け、必要なものとそうでないものとはっきりさせるということでありますけれども、ここでは、弟子たちをイエス様から引き離すような激しい試練のことを指しています。そんな試練がもうすぐ来ると主イエスは言うのです。主イエスが捕らえられ、十字架につけられ、自分の身にも危険が及ぶような試練に直面するときに、弟子たちの信仰は試され、信仰が本物か偽物かが明らかにされていきます。そして、その結果は目に見えています。この試練に打ち勝って、弟子としての歩みを全うできた者は、まさにペテロを筆頭に一人もいませんでした。彼らは皆、主イエスに従う信仰において、挫折し、自分が不合格なものであることを思い知らされていったのであります。しかし私たちはここで思いがけない言葉に出会います。弟子たちをふるいにかけ、試練によって信仰を試し、挫折させようとしているのはサタンであると御言葉は語っていますけれども、同時に示されているのは、サタンはそのことを神に願って聞き入れられたのだというのです。つまりサタンはこのことを神の許可によって行うのです。神が聞き入れなければ、サタンといえども人をふるいにかけることはできないのです。神様の許可なしには、サタンは人間に試練を与えることはできないのであります。ここに、聖書におけるサタン、悪魔の位置づけが示されています。サタンは、主なる神様と対抗して並び立つような、いわゆる悪の神ではありません。この世界を作り、支配し、導いておられるのはあくまでも、主なる神様お一人なのであります。その神様のご支配のもとで、悪魔とかサタンと呼ばれるものの存在が許されております。それらの力が人間に苦しみや悲しみ、試練を与えることを、神が認めておられるのであります。しかし、それらはあくまでも神様の御手の中でのことです。最終的な支配は神様がしっかりと握っておられる。それが神様と悪魔との関係についての聖書の理解であります。これは、神様が悪魔やサタンの力を用いて、人間に苦しみや試練を与え、信仰者をふるいにかけて試そうとしていると理解すべきではありません。この言葉が示そうとしているのは、そのサタンの試みも、主なる神様の御手の外で起こっているのではない。試練においても、私たちを最終的に支配し、導いてくださる 恵みの神がおられるのだということであります。そのことを信じることによって私たちは試練の中でそこにもなお働いている神様の御心を求めていくことができます。もしも苦しみが神様の御手の外にあるとしたら苦しみに意味はありません。そこでは何とかして苦しみを逃れるか、あるいはその意味を自分で考え出さなければならなくなるのです。逃れることもできず意味を考え出すこともできなければ絶望するしかありません。それゆえにサタンによる試練も神様の御手のもとにあるという教えは大いなる恵みなのであります。さて、先ほど申しましたようにサタンにふるいにかけられたペトロら弟子たちは主イエスに従い通すことができず皆逃げ去ってしまい、彼らは信仰に挫折していきます。主イエスはそのことをよくご存知でありました。それゆえに32節で、しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈ったと言っておられます。これはペトロが主イエスに従う信仰において挫折することを前提とした御言葉であります。その次の、だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいとの御言葉もそうであります。しかしペトロは主イエスのこの前提を受け入れることができません。33節、するとシモンは、主よ、ご一緒になら牢に入っても死んでもよいと覚悟しておりますと言った。これはあなたさえ一緒にいてくださるならということではありません。ここを直訳すれば、主よ、私はあなたと一緒に牢にまで、また死ぬまでも行く覚悟ですとなります。つまりペトロはここであなたと一緒にいれるなら命もいらないという主イエスへの愛を語っているのではなくて、主イエスに従って自分の使命を死に至るまで果たすという決意、使命感を語っているのであります。この後どうなったかを知っている私たちは、ペトロは随分威勢のいいことを言っていると思います。そんなに自分に自信があったのだろうか、それとも弟子の筆頭としての意地で確信が持てないことを言ってしまったのだろうかとも思います。けれどもそのようにペトロのこの時の気持ちや彼の性格によることとして考えてしまってはならないと思うのです。これは信仰とは何かという根本的なことに関わる問題です。ペトロはここで自分の覚悟、あるいは信念、あるいは決意を語っています。そのようにして主イエスに従っていくことが信仰だと思っています。そしてそれは私たちも皆思っていることではないでしょうか。それゆえに34節の主イエスの言葉はペトロ一人に向けられたものではなく、私たち一人一人に対する予告なのであります。ペトロ、言っておくが、あなたは今日鶏が鳴くまでに三度私を知らないと言うだろう。この 三度というのは、徹底的にということであります。一度、二度ならず、三度まで同じことを繰り返すのは、それが本心だということです。ペトロは、サタンによる試練、不倫の中で、死に至るまで従っていくという自分の決心、覚悟を徹底的に否定する言動に陥ってしまう。主イエスはそう予告なさったのです。そしてそれは、信仰とは覚悟や信念や決意を持って生きることだと思っている私たちの行き着く先の予告であります。しかし、主イエスの予告のお言葉は、彼を断罪しようとしているのではありません。主イエスはペトロを深く愛しておられるのです。そして、彼が真実の信仰に生きるものとなるように導こうとしておられるのです。それは、私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。この御言葉が示しています。彼がこの挫折においてもなお、信仰者として歩み続けることができるように、主イエスは祈っておられるのであります。しかし、彼の信仰がなくならないとはどういうことでしょうか。主イエスを三度知らないといい、主イエスとの関係を徹底的に否定したペトロに、一体どんな信仰が残っているというのでしょうか。これは、わずかに残っている残り火のような信仰をもう一度燃え立たせるということではありません。そうではなくて、彼を全く新しい信仰に生きるものとするということなのであります。彼が思っていた信仰は、徹底的に主イエスを否定したことによって 100% 失われました。その彼がなお信仰者として生きることができるとしたら、それは主イエスが彼のために祈ってくださる、その祈りによって神様から与えられる信仰に生きることでしかありません。それはもはや自分の覚悟や決意によって生きることではありません。神様が一人子イエス・キリストによって成し遂げ、与えてくださる救い、罪の許しの恵みをいただいて、それによって生かされるという信仰であります。それが、主イエスが彼に与えようとしておられる全く新しい信仰、神様がもともと私たちに与え、それによって私たちを生かそうとしておられる真実な信仰なのであります。主イエスはご自分の死である方に私たちの信仰がなくならないように祈ってくださっています。そしてその祈りは、ただ言葉で何かを祈り願うというだけではありませんでした。主イエスは、罪に捕らえられてしまっている私たちのために、私たちの罪をすべて背負って、十字架にかかって死んでくださったのです。そのことによって、私たちの罪の許しを実現してくださったのです。主イエスはまさにご自分の命を与えて、私たちのために取りなし、祈ってくださっているのであります。父なる神様は、一人子主イエスの十字架の死による祈りに応えてくださり、主イエスを復活させ、 私たちが新しい命に生きる道を開いてくださいました。そしてサタンによる試練に遭う私たちが、その試練によって押しつぶされてしまうのでなく、主イエスキリストによって与えられた罪の許しの恵みを信じて、新しく生きることができるように支えてくださるのです。さらに主イエスはペトロに言われます。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。これは後にペトロが人たちの中心として教会を指導するものとなることを見越しての御言葉であります。ペトロが教会の兄弟たちを力づける、そこで語られる言葉はもはや自分の力や決意、覚悟に生きる信仰の勧めではありません。私はそういう自分の信仰が覚悟が信仰だと思っていた。しかしサタンによる試練の中で、その信仰において私は徹底的に挫折した。しかし主イエスキリストが主イエスを徹底的に否定したどうしようもない罪人である私のために祈ってくださっていた。十字架の死はその主イエスの祈りの現れであり、私の罪を主イエスが全く引き受けて死んでくださることによって私を許してくださったのだ。そして今私は死なる神が復活させてくださった主イエスの新しい命に預かって罪許された者として新しく生きている。自分の信念や覚悟に生きるのではなく、主イエスが実現してくださったこの救いに預かって神様の恵みによって生かされることこそが誠の信仰なのだ。主イエスはあなたをもこの信仰に生きるようにと招いておられる。ただ主イエスによる救いの恵みを信じて感謝してそれをいただくことによって、あなたもその信仰に生きることができるのだ。ペトロはそのように語り、教会の人々を力づけていきました。教会はそういう信仰に生きる群れです。あなたもこの誠の信仰へと今招かれています。イエス様は今この時も私たちのために祈ってくださっています。祈りましょう。主なる神様、愛する主にある兄弟姉妹とともに、今朝も豊かな聖書の御言葉に聞き、主の御心に触れることができましたことを感謝します。私たちのすべての重荷を知って祈っていてくださる主がおられます。どうか主に信頼し、主に従う道を教えてくださいますように。主の十字架の苦しみを覚えるこの時、御言葉に聞いて歩むものとしてください。この時を感謝して主の御名によって祈ります。アーメン。